マルコ2章14から17節になります。イエスは道を通りながらアルパヨの子レビが、酒税所に座っているのを見て、私についてきなさいと言われた。すると彼は立ち上がってイエスに従った。それからイエスはレビの家で食卓に着かれた。酒税人たちや罪人たちも大勢イエスや弟子たちと共に食卓についていた。大勢の人々がいて、イエスに従っていたものであるパリサイ派の律法学者たちは、イエスが罪人や酒税人たちと一緒に食事をしているのを見て、弟子たちに言った。なぜあの人は酒税人や罪人たちと一緒に食事をするのですか。これを聞いてイエスは彼らに言われた。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人です。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためです。はい、では続きまして、井本先生の方から、愛の眼差しを受けて生きると題して、メッセージを取り継いでいただきます。井本先生よろしくお願いします。
皆さん、おはようございます。今日よろしくお願いします。ですね、最初に紹介というか、自分が今どんな教会にいるのかというのを簡単に紹介したいと思います。この左側がですね、元美容院でですね、ピンク色してるんですけれども、小作大教会というすごく狭い教会です。そこにですね、コロナ前は3、40人ぐらい詰め込んでいたので、もう、礼拝中倒れる人がいるぐらいの、そういうところでした。今、ズームとか使いながらうまくやってます。泉教会にいた時に、お世話になった時にですね、赤ちゃん、生まれたばかりだった娘も今、ですね、こんな大きくなりまして、中2と高1で、なんかもうミセスのライブに行ったり、部活行ったり、カラオケ行ったり、もう遊び歩いてます。はい。で、教会はですね、すごく狭いので、まあ、これコロナの、激しかった頃なので、ちょっと距離は空けてるんですけれども、街道、狭いこの街道と、ズームと、2階で子供たちが一緒に礼拝をしてます。東京都羽村市というところにありまして、はい。イノシシに子供が追いかけられましたとか、そういうニュースが流れるぐらいの、その田舎の地域です。普段はですね、この西武線沿線の聖母学園で理科の教師もしていまして、中学の理科と高校の物理を教えています。妻は私より聖書に詳しいので聖書の先生をしています。はい。で、生徒たちもですね、よく教会に来てくれて楽しく、本当に可愛い生徒で過ごしています。教師をやる前はですね、牧師をしながら、8年間ほど幼稚園の園長先生をしていて、もう潰れかけの園だったので、こう、いろいろ、例えば小池百合子さんにこう一緒に写真撮った時なんですけど、お願いに、こう、いろいろ保育の補助お願いしますみたいにしながら、8年間幼稚園の園長を務めました。本当に潰れかけの園だったんですけど、園児数倍ぐらいに増やして何とかやって、で、コロナもあって閉じるっていうことになったんですけれども、他の園に合併してもらって何とかやっています。なので、牧師になりたいと言ってですね、わがままを言って、送り出していただいたんですけれども、この12年実は経ったんですけれども、8年間保育、3年、まあ、3、4年間、教育ということで、ほとんど牧師の仕事をしてないような状況です。でもうちの教会はですね、牧師元気で留守がいいっていうですね、ポリシーがありまして、送り出していただいてですね、そして今日もですね、妻が代わりにメッセージをしてくれてます。で、普通だったらクビになるんですけど、感謝なことにですね、神様がいろんな人をですね、教会に与えてくださって、最初、実は、教会に来た時10人ちょっとだったんですよ。ちっちゃい教会で。でもですね、この12年間何人ぐらいだったかな。16名ぐらいかな。洗礼を受ける方が起こされて、ほら、ラッキーと思ってですね、じゃなかったらクビだよって思うぐらい、ああ、よかった、みたいな。たまたまいろんな方が、しかもほとんどキリスト教の背景のない方が、教会に集ってくださって、まあ、教会の人がですね、いろいろ励ましてくださって、洗礼に導かれて、僕の仕事はですね、洗礼か適齢か心齢か聞くようなぐらいで、あとはですね、皆さんがよくやってくださって、なんとか教会も元気になってきました。いろいろ悲しいことがあってですね、ほとんどもう死にそうな教会だったんですけど、神様がもう一度起こしてくださって、本当に感謝しています。はい。一応僕は長老教会なんで適齢派なんですけど、 神殿も他のとこで、はい、やったりしています。今日のお話なんですけれども、一応、こんな風に原稿を配りました。生徒たちがよく来るので、レポート書かなきゃいけないんですね。うちの学校はですね、年に2回、生徒が地域の教会に行くようにっていうことですね。で、ちゃんとたまに集合だけもらって帰ってくる子がいるので、ちゃんと出たっていう証拠にレポートを書くんですけれども、そのためにこう、完全原稿を大体作ってまして、まあ、そのために配っています。なので、それをご参考にしていただければと思います。一応ですね、子供たちもいるので、お話を絵で描いてきたので、これで私が元幼稚園の先生だと、証拠としてですね、今日はですね、レビさんっていうですね、税金を取る人のお話です。もっとプリキュアの絵とかも描けるんですけど、まあ、こういう、一応子供のイラストで。どんなお話かというと、さっと、まあ、皆さんも、ね、聞いたよって思うかもしれないですけど、一応絵で紹介したいと思います。
酒税所という場所がありまして、税金を納めます。税金を納めるの大好きという人にはいないと思うんですけれども、特にですね、当時の人は二重に税金を納めていました。ユダヤの税、そしてローマ帝国に支配されていたので、ローマへの税を納めていました。支配されている国にこうお金をむしり取られていたわけですね。で、そのためにですね、なんとそれをですね、ユダヤ人が代わりに受け取るっていうことをしていたんです。なので、国からしてみたら、こう、裏切り者、ね。それをしていたのが、このレビという人でした。で、このレビという人はですね、人々からお金をむしり取って、しかも余計にむしり取って、儲けていた。そんな人でした。ですからみんなですね、あいつは神に呪われて地獄に行くに違いないとかですね、あんな奴はダメだって言ってですね、こう、睨んだりされていました。ある時、イエス様が、その、収税所の横を通りかかって、こうレビを見ました。するとですね、他の人は睨んでいたんですが、イエス様はですね、私についてきなさいってこう言ったわけです。普通ですね、こう、収税所の、に座ってる人をですね、見たらですね、呼んじゃいけないわけです。もっとこう神殿に座ってる人だったらまあ呼んでいいと思うんですけど、でペテロたちみたいにこうガリラヤ湖のね、漁師の船に座ってる人もギリギリ呼んでもいいかもしれないんですけれども、こういう人普通は呼んではいけないわけです。でもイエス様はこの収税所に座っているレビの人ですね、私についてきなさいとこう呼びました。するとレビは立ち上がってイエス様にこう従っていきました。さらにですね、イエス様はこのレビのところに食卓に着きました。で、昔はですね、一緒に食卓を囲むっていうのはこう仲間の証だったわけです。なのでイエス様はですね、こう、いろんなこう、そういう収税所でやってる裏切り者のような人、正しくない人、まあ、自分の体を売らなければ生活できない女性、人から祖国を裏切ってもですね、お金を稼がなければ生きていけない人、そういう人たちと一緒に食事をしましたよ。まあ、これが今日の聖書の箇所です。そしてイエス様は、私は正しい人を招くためではなく、罪人を招くために来たのですってお話しなさいました。で、このレビという人はですね、やがてですね、時間が経ってですね、マタイっていう名前でも呼ばれています。この人がマタイの福音書を書いた人。そして十二弟子の一人に数えられた人、そしてエチオピアというところまで行ってですね、アフリカの方ですね、でやがて殉教した人になっていきました。まあ、そんなお話です。ではですね、今日はこの箇所からですね、ちょっと聖書のお話をしたいなと思います。はい、では改めてですね、懐かしい皆さんに会えて嬉しいんですけれども、聖書のお話をできればと思います。私はですね、日曜は牧師なんですけれども、平日教会にいるのはですね、水曜の午前と、その後またすぐ午後授業があるので午後行って、で部活指導してからまた帰ってきて夜の集会なんで、水曜の午前と夕方と、そして日曜の、だけというような状況で、普段は教師をしています。それまでは8年間幼稚園の園長をしてました。免許が小中高しかなかったので、幼稚園免許を急いで玉川大学で取ってですね、8年ほど園長を務めました。 ちゃんと牧会やれてるのっていう声もあって、あんまやれてないんですけれども、その代わりですね、保育や教育というのは、教会にもつながることをたくさん教えてくれる機会でもありました。特に保育というのは、教会に本当に生かされていて、その中でですね、皆さんに一つこれは紹介できればなと思ったのがですね、視線の温度という考え方です。もしかしたら皆さんの中でもご存知の方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、これキリスト教関係の書店で買ったんです。命の言葉社で買ったんですけれども、田中聡先生っていう方がいらっしゃって、ぜひ興味あれば読んでみてください。私はこの方にですね、キリスト教関係ではなく、国立に小児医療センターという大きな施設がありまして、そこの東京中の保育者が集まる講演会で初めて会いました。田中聡先生は、その頃副センター長のようなことをしていたので、クリスチャンの方なんですけれども、東京中の保育者とか園長たちが集まる中で、こんな風に問いかけました。皆さんは子供をどのように見ていますか？皆さんの視線の温度はどのような温度でしょうか？冷たい目つきですか？温かい眼差しですか？そんな風に聞いてくれました。そしてこう説明してくれました。冷たい目つきというのは、欠点とか未熟なところ、悪いところに注目するこう冷たい見方。そして温かい眼差しというのは、もう子供が生きていることをまず喜んで、そしてちょっとでもできるようになったことに注目して褒める。そんな見方ですよ。で、幼児教育というのは、これも自体もキリスト教がベースにあるんですけれども、子供が何ができるかとか、何を持っているか、そういうところではなくて、子供の存在そのもの、生きていることを喜び、宝のように見つめることから始まるんですよ、と、保育者たちに話してくれました。で、私はですね、その話を聞きながら、これは、教会でもそうだな、思いました。私たちは大人ですけれども、ある時、キリストを信じて神の子供となるわけです。初めから、すべてのことができるわけでもありません。聖書の知識も最初はありませんし、何か良いことを成し遂げたわけでもありません。ただ、神様に愛されて、ある意味神の子供として生まれるわけです。ですから、最初からですね、こんな聖書の箇所も知らないのかとかですね、こんなことができないのかって言われても困ってしまうわけです。もちろんそういうのができることになるのは素晴らしいことなんですけれども、私たちは、子供がですね、そういう温かい眼差しの中でこそ、すくすくと育つようにですね、冷たい目つきではなく、温かい眼差しの中で生きるからこそ、しっかりとした人に育てるんだ。そんな風にですね、考えました。実は子供たちというのは、何ができるか何ができないかで厳しくされてしまうとですね、ちゃんとした成長ができなくなっていく。ですから、保育者というのは、温かい眼差しで子供たちを見るように、と、ことあるごとに、自分たちを振り返っています。冷たい目つきの中で育つとですね、その育ち方も歪んでしまうわけです。そしてそれはですね、クリスチャンにとっても、教会にとってもそうだな、そんなふうに思います。私たち人間というのは、冷たい目つきというのが得意です。聖書を開いていただいて、最初の人間関係として、アダムとイブ、エヴァが出ていきますよね。アダムとエヴァが出てきます。その時にですね、アダムとエヴァは、夫婦として最初は仲が良かったんですけれども、罪が入ってから、互いに、責め合うようになっていきました。そのために、自分の弱さを隠すようにですね、イチジクの葉で、互いを隠し出しました。そして聖書の中を見るとですね、互いに裁き合う姿が多く見られます。イエス様の時代には、この宗教の戒律、律法というものを基準にですね、あなたは罪を犯した、正しくないと裁き合い、指を差し合っていました。冷たい目つきによって、罪人だと裁かれた人は傷ついて、当時の社会の中で居場所を失っていきました。それが、当時ですね、病を持つこと、貧しさを持つこと、 家族に問題を抱えること、そしてまああと、まあ、生活がこう厳しいので体を売らなくては生きてはいけないこと、まあ、この主税人、まあ、そういった人たちを一括りに罪人と言われていたわけです。でその中の罪人の中でも筆頭のこのレビの話を今日していきたいと思います。2章14節さっと読みますね。こうお配りした紙にも箇所が載っています。イエスは道を通りながらアルパヤの子レビが修税所に座っているのをご覧になって、私についてきなさいと言われた。すると彼は立ち上がって従った。まあ、先ほどのお話にもある通り、このレビというのは人々からお金を取る、しかも余計に取る、正しくない人で嫌われても仕方のない人でした。ですから普通修税所に座っている人をご覧になったら呼びかけることはないわけです。まあ、睨むか目を背けるか、それが普通でした。まあ、冷たい目つきを受けて仕方のないような人、社会的にも人格的にも宗教的にも正しくない問題を抱えた人でした。けれどイエス様はレビが修税所に座っているのをご覧になって、その上で私についてきなさいと言われたんです。イエスのレビへの見方は人々への見方とは違っていたわけです。さらにイエス様はもう当時にはありえないようなことをします。15節、それからイエスは彼の家で食卓に着かれた。主税人や罪人たちも大勢イエスや弟子たちと一緒に食卓についていた。こういう人たちが大勢いてイエスに従っていたのである。5場面はレビの家の食卓に移ります。まあ、別の箇所ではですね、当時ですね、その他にもですね、いろんな人がいたんですけど、こう周りを取り囲んで決して中に入らなかったと書かれています。なぜなら食卓は交わりの場、一緒に食事をするならばそれは友や仲間であることを意味しました。イエスは宗教的でなかったり、当時の基準で罪人とされていたり、嫌われたりしていた人たち、人々から冷たい目つきで見られた主税人や罪人、遊女と共に食卓に着きました。ですから、キリスト教関係のある映画では、最初ですね、弟子たちがこうそこの食卓に着くのを戸惑うっていう場面が出てきて、外から遠巻きに見てるっていう場面がありました。私はですね、この牧師になるときにですね、この2章15節、これをテーマに、牧会をしようって思っていました。聖書でどの箇所が一番好きなんですかと言われたりですね、2、3個浮かぶんですけど、この2章15節がその中に入ります。特にこの箇所です。こういう人たちが大勢いて、イエスに従っていたのである。これ古い訳なんですけど、古い訳ですと、こういう人たちが大勢いて、イエスに従っていたのである。こういう人たち、問題を抱えている人、正しくない人、周囲から嫌われたり、見下されたり、遠ざけられたり、こう冷たい目つきの受けていた人、まあ、レビのようなですね、文字通りの、それはまずいよっていう人もいればですね、病を得たり、障害を得たり、人生に大きな問題が起きたりしてですね、傷ついた人、まあ、当時その人たちも罪人と一括りにされていたわけです。そのような人たちが、イエスと一緒にいた。イエス様は彼らと食卓に着いた。まあ、これこそが教会だなと思いました。言い換えれば、彼らは負い目や責めを感じずに安心してイエスと一緒にいられたわけです。私が園長をしていた幼稚園というのは、学年に一人か二人はですね、こう、育ちがこうゆっくりだったりですね、大きな重い障害を抱えている、そういう子供たちがいました。そのような子たちはですね、こう冷たい目つき、ああしなさい、こうしなさいってそうでなければダメだって言われる場にいるとですね、居心地の悪さや息苦しさ、不安や恐れを感じてですね、こう飛び出してしまうわけです。通えない、そこにはいたくないと言ってですね、そういう場所にいられないわけです。そして他の園から移ってきた子たちがたくさんいました。ですから縁をするときもですね、彼らが安心していられる場になろうってですね、子供たちとまた先生たちと話してこう過ごしていました。それは大人でもそうかなと思います。 教会でもそうなんですけれども、ああしなさい、こうしなさい、こうならねばならない、そういう場に、そういう場にはですね、過去に痛みや傷がある人はこういられないわけです。とどまることができない。逆に言えば、イエスの食卓にはそういった冷たい目つきがなかった。当時の街道や宗教社会にあふれていたそのようなプレッシャーがなかった。イエス様は彼らの問題や過去の傷、そして彼らが犯していたと、ある人にはが犯していた罪さえもちろん神様ですから知っていました。けれども安易に裁いたり責めたり見下したりはしなかった。彼らの存在がたっ飛ばれ受け入れられていた、まあ、この田中聡先生風に言うならばですね、イエス様の食卓には温かい眼差しが溢れていた。だからこそこういう人たちと言われた人たちが安心してその場にいられたわけです。この箇所を読むとですね、そのハムラのですね、オザクの教会を思い出します。私たちの教会はですね、キリスト教の基準から言えば必ずしも立派ではありません。失格の烙印が押される教会かもしれません。建物は狭くてですね、安心していられるような場ではないわけです。立派な教会というのはなんかこう、例えばですね、何々家っていうようなクリスチャンの一族がいて、それが教会の、こう、なんでしょう、土台となるとかですね、支えるとかあると思うんですけど、そういう家族全然いないわけです。家族でお一人だけ、教会に来ている。まあ、お連れ合いがクリスチャンで、クリスチャンでないのでですね、日曜日の時間抜け出すのが精一杯。まあ、そういう人もたくさんいます。毎週礼拝に集える人だってなかなかいません。礼拝もですね、皆さんゆっくり来るので10時半に全然始まらないわけです。のんびり来て。そろそろやりますかみたいな。5分ぐらい遅れでやるわけです。週報もですね、結構間違いだらけ。私が作るので大体忙しくて間違えてるんです。先生これ違いますみたいに言われてしまって。で、メッセージもですね、短めにはしてるんですけど、まあ、15分とか20分。今日頑張って長めに話してますけど、15分20分で、あっという間に終わってですね。最初礼拝が10時半にいつも終わるんですけれども、先生礼拝は、10時半じゃない、10時半始まりで11時半前に終わるってたんですけど、先生、礼拝は12時までですよってね、こう叱られたことがあって、じゃあどこに書いてあるんだろうとか思ったんですけど、まあ、ちょっと私が申し訳ない適当な人間なので、こう、うまく、できないわけです。で、まあ、病気になる人がいたりですね、こう、障害を抱えた人がいたり、家族や経済の問題に悩んでいる人がいたり、障害者年金をもらっている人、生活保護の人、いろんな人がいます。問題のない人なんて一人もいないわけです。誰もが痛みや悲しみや失敗や欠けや傷を抱えている。でもその分ですね、いいことがあってですね、あまり冷たい目つきがないわけです。誰も人を裁いたりしない。こうみんな問題を抱えているので、人に指を刺したらですね、自分も刺されてしまう。むしろですね、みんな大変なので、人を責めたり、裁いたりする余裕がない。逆に言えば、みんなが自分を飾る必要がないわけです。立派で敬虔な人間を演じなくてもですね、まあ、牧師が問題だらけなので、安心してですね、自分の問題を出すことができるわけです。ひたすらある身にすがって、人と比べずただただ、恵み深い神様を見上げることができる。それが、まあ、教会にとって何よりかなと思います。で、実はですね、それをですね、私はこの泉教会から学んだなって思います。泉教会が問題だらけというわけじゃないんですけど、でも泉教会も、もうって言っちゃいけないんですけど、あんまガチガチしてなかったじゃないですか。まあ、今しっかりなさってるかもしれないんですけど、10時半に集報ができてないとかね、そういう時もあったかなと思います。皆さん、長老教会らしからぬというかですね、まあまあまあというところがあってですね、安心して教会に来れたなと思います。泉教会がですね、こう、なんか誰かの悲しみに寄り添う、本当にあったかい教会だったな。なので、泉教会から他の教会にこう使わされることにはなったんですけど、泉教会のような教会を作ろうと思って、ハムラの地に行きました。例えばですね、礼拝の後にですね、しっかりした教会だったらもうすぐこれしてこれしてあれっていうのがあると思うんですけど、泉教会の場合、これどなたかちょっと記憶はないんですけど、
なんかちょっとご自身がの家族に大変なことがあった時にですね、報告の時間にですね、確か15分か20分ぐらい話された方がいらしたかな。皆さん多分時計もチラチラ見てたとは思うんですけれども、あ、でも大変だねって言ってですね、心を込めて聞いてこう一緒に泣く。あ、僕はきついなと思ったんですけど、皆さんすごいなって心から感動したのを覚えてます。自分の闇を出せる、悲しみを分かち合える、一緒に泣いて一緒に笑える、それはもしかしたらメッセージが優れているとか教会のプログラムがしっかりしている、それと同じかそれ以上に大事なことなのかなと思いました。それができるというのは、このイエス様の食卓のようにイエス様の眼差しが溢れているということでもあるかなと思います。その証拠、他にもですね、他の教会でこう牧会がうまくいかなかった先生が噂を聞きつけて、ふとこの教会に訪れて、そしてこう泣きながら礼拝していったということが、他の教会の方や長老さんとかね、牧師さんが来るということがあったと思います。そしたらですね、まあ、エツさんとかサヨコさんとかいろんな人がその人を囲んでですね、大丈夫よ母とかで肩叩いてて、マジかとか思いながら、大丈夫かとか思ったんですけど、こう笑ってあげる、でこう大変だったねって言って、お茶出してうんうんって聞いて祈ってあげる。まあ、エツさんかサヨコさんか分かんない、ヨシさんかもしれないし他の誰かかもしれないんですけど、こう一緒に笑って一緒に泣いてあげられる、まあ、そのもうそれが教会だなと心から思ってですね、その姿を覚えながら今も牧会をさせてもらっています。ああいう教会になろう、人が自分の弱さを出せる教会になろう、イエス様の食卓のような教会になろう、そう思ってですね、今羽村の教会をやらせていただいてます。泉教会、この前ですね、記念誌を送っていただきました。そこにはですね、いろんなこんなことがありましたって書いてあります。で、そう見るとですね、不思議とですね、泉、こう、まあ、読んでいてですね、本当に素晴らしい教会だなと思いました。で、泉教会のようになろうと今も牧会しています。泉教会の見るとですね、まあ、受選者がどうとかっていうわけではないし、数字はどうでもいいんですけれども、まあ、どうでもいいってわけじゃないですね。大事なんですけれども、でも不思議とですね、毎年のようにですね、いろんな方が洗礼を受けているのを見てですね、ああ素晴らしいなと思いました。羽村の教会もですね、実は泉教会のようなに泉教会でやってきたような活動がもう忙しくてできないんですね。礼拝と祈祷会しかないけれども、皆さん嬉しそうに教会に集ってくださっている。初めて来た人がですね、あ、ここはあったかい教会ですねって言われるとですね、すごい嬉しく感じています。泉教会みたいになれたのかなとちょっと思います。メッセージが素晴らしいですねと言われたことはないんですけど、皆さんあったかい教会ですねとかですね、雰囲気いいですねとかね、教会じゃないみたいですね、今までどこ行ってたんだと思いますけど、まあ、そういうように言ってくださって本当に嬉しく感じています。そういう雰囲気の中で傷ついた人が悲しみの中、そこからちょっとずつ立ち上がれたり、不思議なことにこうキリストと出会って洗礼を受けていく人が毎年起こされていく、まあ、教会というのはイエス様の食卓、イエス様の眼差しが満ちている場所なんだなとこう改めて感じました。最後に確認したいんですけれども、このレビの箇所から見ればわかるようにですね、レビは正しくないままイエス様に呼ばれていきました。優れた人か、優れた人になったから、変えられたから神に愛されたわけではない。まあ、聖書の有名な言葉にですね、神が人に問いかけた、私の目にあなたは高価で尊いというですね、有名な言葉があります。イザヤ書に。それはですね、彼らが素晴らしい時にではなく、イザヤ書の文脈を見るとまさにどん底のところ、偶像礼拝の中にいた時に語りかけられていった言葉でした。この今日読んだマルコの一章にはですね、マルコの一章にはですね、あなたは私の愛する子、私あなたを喜ぶ、直訳だと尊く見えるっていう言葉が使われているんですけども、イエス様がそう天から語りかけられた言葉です。これはですね、イエス様が働きに出る前に語られた言葉なわけです。イエス様がまだ一度も説教をする前に、一つの奇跡も起こす前に、一人の改心者も一人の弟子も生み出す前に、この言葉が
語られていきました。私たちの神というのはまず愛する神です。私たちは何かを成し遂げたから神の眼差しを受けるのではなく、愛の眼差しを受けてその上で変えられていくわけです。この主税人レビ、イエス様の眼差しを受けたレビというのは後にマタイと呼ばれですね、単なる弟子でなく十二弟子になりました。自分可愛さに人から奪い、人の人生を食らしてきた人物がイエスとの出会いを通し人に仕え、最後は人のために自分を捨て殉教するまでになっていきました。またマタイの福音書を記し、多くの人に希望を届けました。まず最初に愛されていったからです。私たち一人一人もまた主税所に座っていたマタイのように問題や傷や罪を抱えているかもしれません。いろんな失敗や悲しみを持って生きているかもしれません。けれどもイエス様というのはどれだけ醜くとも汚れていたとしても、それでも愛の眼差しで私たちを見つめ、ご自身への食卓へと招く方です。今日確認したいと思うんです。私たちは、そして私たち一人一人はイエスの目に尊い大切な存在です。そしてこのイエス様の眼差しがあふれる場所こそが教会です。私はそのことをですね、この泉教会を通して教えられ、そして泉教会の姿を通してですね、今牧会に携わらせていただいています。この皆さんの、私たちの教会に、私たち一人一人にですね、このイエス様の眼差しが与えられて、そして多くの人がこのマタイのように変えられ、新しい歩みへと歩んでいけるように心からお祈りしています。では最後黙祷を持って終わります。短く黙祷なさってください。イエス様の名前で祈ります。アーメン。